皆さんおはようございます。本日も街道とまたネットを介しまして、それぞれの場とつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう3月も15日となりました。だいぶ春の陽気を感じるようになりました。ちょうど礼拝前にですね、教会学校の幼稚化を私も関わっているんですけれども、子どもたちと一緒に教会の裏手 の、 空き地といいますかね、原っぱ行きまして、そこでつくしを大量に取ってきました。もうつくしがだいぶ育っております。春だなと思います。同時に、もう本当に体調悪くなるぐらい鼻がぐずぐずしておりまして、多分ね、皆さんマスクなさっている方の中にも花粉症の方多かろうと思います。で、お互いになんとかまた1週間を乗り切っていきたいなと思っておりますが、まあこういう3月の中旬、スケジュールではもう次から次に年度末の行事が続いております。先週は教会の不設幼稚園であります恵みの園でも卒園とか中園とかが行われました。今週は私も講義を担当しております西南大学の卒業式、特に関係するところで言いますと神学部の卒業礼拝が行われ、また九州バプテスト神学校でも卒業礼拝が行われます。こういう春は神学とか神級とかですね、変化の時です。私自身学生時代というのはかなり昔になりましたが、学生時代を思い起こしますと楽しかった思い出もありますが、非常に恥ずかしい失敗を多々繰り返したなっていうことを思い出すんですね。皆さんも何か恥ずかしい経験いろいろおありじゃないでしょうか。私幼稚園の頃ですね、友達の家に遊びに行く途中、自転車で出会い頭事故で郵便局の車にボンと跳ねられたことがあるんですね。で、自転車は大破しましたが、私自身はかすり傷で済んだんですが、未だに覚えておりますが、その時壊れた自転車 の、 ライトのモーターみたいなものですね、それをじっと握りしめて、これは証拠だって言い張って、そのまま病院に連れて行かれたことがあったんですが、なんでそうだったのか全然覚えてませんが、ただなんかそういう記憶っていうのは結構恥ずかしい記憶で残ってます。小学校の頃にはね、ふと何の気なしに担任の先生に向かってお母さんって呼んでしまったとかもありましたしね。中高生時代の頃は話しますとものすごく恥ずかしいので言いませんが、でも大学に入ってからというものも、ね、いろいろと失敗を繰り返してきました。サークルの飲み会で、ちょっとしこたまお酒を飲んで泥酔した挙句、友人の家に搬送されていく途中、通り過ぎますラリア、その電柱一本一本にラリアッとした結果、翌朝真っ青になって腕が腫れて痛かったとかですね、もう本当に若い頃というのはいらんことをいっぱいやらかしてしまうものです。でもこれ若気の至りっていうのはもちろんあるんでしょうが、別に若くなくても私たちもやっぱり日々失敗はしますね。どこまでを話せるかって、ね、先週悩みながら原稿を作ってたんですが、例えば今年も西南大学にね、講義で通う途中スーツで行くんですけれども、学校についてトイレに行きますとチャック開いてたんですね。ということは西鉄電車に乗ってる時、天神の街を通る時きっと開いてたに違いないとか、こういう失敗は本当に多々やらかしてしまう。でも最近ですね、おじさんになってきたのか、失敗ってするもんだよねってどっか開き直るようになりました。で、それからね、次に進展しまして、大事なことっていうのは失敗しないことよりも、どうやり直すか、どう立ち直るかっていうことにあるんじゃないかって最近思うんです。どうせ私たちは失敗しちゃうんです。ならば、失敗後に早々にその失敗を認めてやり直す、立ち直る方がいい。他人と関係がこじれてしまうならば早々に謝ってやり直した方がいい。人間、我が身が可愛いですからプライドが邪魔して謝れないっていうことがありますけどね、謝れない期間が長引けば長引くほど謝る機会を失いますし、相手も意固地になるんですよ。だから事態を大きくする前にさっさとやり直す方が肝心だと。で、その時にぜひ思い出したいのは、 私たちの救い主イエス様のことです。イエス様っていう方はね、失敗をしたものを見捨てるのではなく、そのものが立ち直ることを心から願ってくださる方です。それは小さな失敗だけでなく、大きな失敗においてもです。今朝はそんな話を皆さんと分かち合うべく、受難物語からルカ福音書22章の54から62、ペトロの物語を選びました。今受難節でずっとイエス様の受難物語を読んでおります。先々週のお話の流れからちょっと分かち合ってみたい。先々週は最後の晩餐、主の晩餐の記事を読みました。イエス様はその主の晩餐にて、人の子を裏切る者は不幸だと告げながらも、その席にユダを同席させていた。イエス様は裏切ることになるユダをも、彼がこれからイエス様を裏切ってしまったその裏切り後悔、そして感じる痛みを理解しながら、しかし彼にも許しを示すべく主の晩餐に同席をさせておられた。この最後の晩餐ではもう一つエピソードがある。22章の31から34、イエス様はその席上で筆頭弟子でありますペトロに対して告げている34節、ペトロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。これ聖書を読みますと、直前の33節でペトロは、主よご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますとイエス様に対する忠誠を誓っている。でその直後にイエス様から、今日あなたは三度、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うと言われましてね、なんかこう、そんなことあるもんかいってこう腹を立てたであろうなって思うんですよ。そんな最後の晩餐が終わりまして、イエス様一行はエルサレムの町の東、オリーブ山の中腹にありますゲッセマネの園へとやってきた。イエス様は園の奥で祈りますが、弟子たちは最後の晩餐で一杯引っ掛けてたからでしょうか、眠りこけている。そこに大祭司の手下を連れたユダがやってきた。イエス様が暗闇に紛れて逃げると困ると思ったんでしょう。ユダはわざわざイエス様に近づいていきまして、イエス様に接吻をし、それは大祭司の手下たちに対して、この者がイエスだぞって示すサインであった。そうやってイエス様を特定した大祭司の手下たちはイエス様を捕まえるわけです。一部の弟子は抵抗も見せますが、すぐに全員がイエス様を見捨てて逃げ出してしまう。捕らえられたイエス様はそのまま大祭司の館に連行され、ユダヤ教指導者たちの宗教裁判が始まっていくっていうのが今日の話に入るきっかけになる。宗教裁判自体はこの22章の66から71節を見るとわかるんですが、まあ内容はひどいものです。一方的に難癖をつけまして、初めからイエス様に有罪ありきで裁判を始めている。でそんな裁判を心配したのでしょう。こっそりと潜り込んできたペトロが55節、人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。つまりペトロは焚き火のそばに座り、裁判の様子をじっとこう伺っていた。すると56節、ある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。ペトロはですね、肝を冷やしたことだと思うんですよ。でも57節、ペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。しかし追及これで終わりません。58節、少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。これ物語読んでいきますと、ペトロは最初の指摘を受けてから1時間以上その場に留まっていたことになる。非常にこう強端なものに見えるんですけれども、実はそうでもない。でこれは ユダヤの文化を理解しますと意味がちょっと見えてくるんですね。で、そのユダヤの文化といいますのは、当時社会的な発言権を持っているのは成人男性のみです。そしてその成人男性が2名以上完全に一致する証言をした場合、それは裁判での有効証言とも認められたんです。で、この文化というものを理解した上でもう一回読み直すと意味がわかるのは、最初にペトロに対してこの人はあのイエスの仲間ですって言ったのは誰かって言ったら、56節女中なんです。女性です。先ほど言いましたように、社会的な発言権を持つのは成人男性のみです。女性の告発に対して成人男性であるペトロが違うと否定をしたら、圧倒的な発言力の違いというものがあって、ペトロの発言が認められていくわけですよ。で、しかし2番目に指摘をした人は、ペトロに対して57節お前もあの連中の仲間だと告げたのは他の人っていうふうに聖書は記しています。これもギリシャ語の原文を見ますと男性であることがわかる。初めて男性から指摘を受けたんですね。しかしここでもペトロとこの他の人というのは成人男性1名ずつなので、発言力としては互いに打ち消すから無効なんです。しかし59節新たに声を上げたまた別の人って書いてありますが、これもギリシャ語原文を見ると明らかに男性です。つまり先の証言者と合わせますと、この時点で成人男性の証言が2名以上揃ったことになるんです。この場面は宗教裁判の席上です。もし彼らがいや、この男はやっぱりあのイエスの仲間だと告発しペトロを捕らえるならば、ペトロはその場でイエス様と一緒に裁判にかけられてしまう、有罪判決を受ける、そんな危惧を強く感じたんでしょう。60節ペトロはあなたの言うことはわからないと強く言い張ったって書いてある。言い張るんです。知らない、違うではなく、絶対にありえないってペトロは断言したんです。すると聖書は続けて記述をしております。60節後半、まだ言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。たった数時間前、ペトロはイエス様に対して主よご一緒ならば牢に入れられても死んでもよいと覚悟しておりますって誓ったんですよ。22章の33節で、その言葉は本心だったでしょう。しかしいざ実際そんな場面に直面したら、ペトロは我が身かわいさでイエス様見捨てて逃げてしまう。そして裁判潜り込んだはいいが、お前はあのイエスの仲間だって告発をされたら、三度にわたって知らないって言葉を変えるならば、私はあの人と一切の関係がないって切り捨ててしまった。ペトロもまたユダ同様にイエス様を裏切ってしまった。深い後悔、自責の念、自分の弱さを嫌というほど突きつけられたペトロは、その大祭司の館を飛び出ますと慟哭します。絶望の中で泣きに泣くわけです。さて、その物語の中で、このペトロがイエス様を3回知らないと言ったっていう話は、4つの福音書すべてに記録されております。しかし、4つの福音書を見比べたときに、今朝私たちが読んでいますルカ福音書でだけ不思議な記述が書き加えられています。61節にこう書いてある。 まあ、直前の60節後半から読みます。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。この次です。主は振り向いてペトロを見つめられた。この言葉は他の福音書には書かれていないんです。ルカ福音書にだけ残されている記述です。イエス様はペトロがそこにいるっていうことを把握していたんでしょう。鶏が鳴いた。イエス様はすっとこう目をペトロに向け、ペトロはそのイエス様と目がバッチリ合うわけです。そこで彼は自分が鶏が鳴くまでに三度知らないというと告げられた言葉を思い出して、彼は自責の念から飛び出し泣くわけです。そこで私は皆さんと一緒に考えたい。イエス様、ペトロを見ながら何を思ったであろうか。やっぱり私を裏切ったという目で見ていたんだろうか。敵意や怒りを持ってペトロを眺めていたんだろうか。いや、そうではない。イエス様の思いを知るヒントはちゃんと聖書の中にあるんです。それは今朝の招きの言葉、ルカ福音書の22章31、32節にある。あの最後の晩餐の席上、イエス様はペトロに、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと告げるんだけれども、しかしその前にイエス様が語った言葉が31、32節です。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私はですね、ここにイエス様の3つの願いを見出す。1つ目の願い、32節。イエス様は、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったって告げてある。それはペトロがイエス様を見捨てて逃げ出し、三度にわたって知らないと、私はあの人に関わりがない、関係がないと切り捨ててしまった、そのペトロがそのことによってどれだけ苦しむか、自らの弱さを痛感し、イエス様を見捨てたという後悔の中でどれほど自責の念に苛まれるか、そのことをイエス様は分かっていて、信仰を失うほどに危機的状況に陥るということを分かっていて、しかしそうならないように私はお前のために祈ったって告げてくれるんですよ。イエス様はね、一つ目の願いはね、ペテロを心配して祈ったっていうこと。では二つ目は何か。32節の後半に書かれている、だからあなたは立ち直ったら、イエス様はペトロが信仰を失いかねないほどの危機的な状況を経験すると分かっているけれども、同時にそこで終わらない、立ち直るって信じてくれているんです。これが二つ目。そして三つ目は最後の言葉、立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさい。それはペトロと同様にイエス様を見捨てて自責の念に苛まれている他の弟子たちがいる。しかしその者たちを励まし立ち上がらせていくための働き、使命をペトロに託してくれた。これが三つ目の願いです。イエス様がペトロを見つめた眼差しの中には三つの願いがある。もう一度繰り返します。一つ目はペトロのために祈ってくれた。二つ目は立ち直ると信じてくれた。三つ目は立ち直った後同じ苦しみを味わっている仲間たちを立ち直らせる使命を与えた。それが三つの願いなんです。今朝のこの箇所は、この22章の31、32節は私の愛称聖句です。久留米教会ではもう何度もこの話をしたからもう覚えておられる方もあるかもしれないが、でも改めて証しとしてさせていただく。 この箇所は私の人生において決定的に私を立ち直らせた箇所です。今から25年の前、2001年、私は西南大学の法学部を卒業いたしました。卒業したはいいものの、時は就職氷河期でして、私は就職できぬままに卒業したんです。アルバイトをしながら就職活動を続けました。就職活動を始めるんだけれど、4月の中頃、春から東京で働き始めたサークルの友人がですね、就職の具合はどうだと、活動の具合はどうだと尋ねて電話をしてくれた。いやー厳しいっていう話をしたら、よかったら東京の自分のアパートで寝泊まりしていいから東京で就職活動しないかって声をかけてくれたんです。東京の方がはるかに働く口があるからって。それで私、彼の言葉に甘えまして、トータルで一月ぐらいでしょうか、東京の彼のアパートに上がり込んだ。そこで活動を続けるんですが、なかなか内定は取れない。いや、それどころか、その期間、イエスとは私にとって何者かっていう問いに直面をするんです。まあ、東京の友人、何人もね、教会関係の友人もあるんですが、その友人たちと、一日空いた日、ね、一緒に会ってお酒を飲みながらわーっと喋ってた。そしたら、彼が連れてきた友人の先輩から、聖書の話をされまして、何にも答えられない。聖書ってこう書いてあるでしょ、こうでしょ、こうでしょなんてことを言われて、それに十分答えられない。非常にまあ自信を失いまして、この辺はちょっとね、大まかなところ割愛しますが、でもそのことで、聖書のことがわからないって思った。加えまして、一日まるで何も予定がなくって、福岡で絶対なくって東京にしかないもの、なんか見学できるものないかなと思って行った国会議事堂で、私は雷予防法原告団の方々と出会う。彼らの訴えを聞きながら、私はそこでもイエス様のことが分からなくなるんです。具体的に言うならば、私の目の前で雷病に、ハンセン病にですけど もう私はその彼らが感じてきた痛みとか孤独とかを全部ひっくるめて表現したいために、あえて雷病と言わせていただきますが、その雷病の原告の方が、私は70年施設に閉じ込められてきた、国に対して訴えたい、お母さんに会わせてくれっていう、その訴えを聞きながら、私分かんなくなるんです。この人は病気を治してくれって言うんじゃない、お母さんに会わせてくれっていう。70過ぎた方のお母さん、若く見積もっても90代であろう、その方がまだご存命かって言ったら可能性は低いかもしれない。だとしたら、今この原告の方の目の前にイエス様が現れたとして、お母さんに会わせてくれっていうこの人に向かって、イエス様何ができるんだろうって思った瞬間、またイエス様のことも分かんなくなった。東京での就職活動は、就職は何一つ決まらなかったんだけれど、逆に私が生まれてずっと通ってきた牧師の息子として、教会で育ってきた者として、聖書は分かっている、神のことは分かっている、イエスのことは分かっていると思ってきたけど、何も分かっていなかったっていうことだけを突きつけました。私はその中で、単なる宗教的なイエスとは何者かっていう問い以上に、何か私が寄って立つものを失った気になって、だから神学部に入り直して、イエスとは私にとって何者なのかを問おうと思った。一遍卒業してまた大学に入り直すのは親に負担をかけるから、親にそのことを相談をし、許しをもらい、私は大学に入学するんです。編入するんですが、もともとの動機がイエスは何者か知りたいですからね。神学部に編入するとき、牧師になりたい連中がわっと周りにいる中で、私は面接官であります神学部の教授たちを前にして、いや牧師になりたいわけじゃないんです、でもイエスが何者かを知りたいんですってこう答えるんですね。よく先生たちはそれで私を入学させたなと思いますが、神学部に編入をしまして、そして学びが始まった。神学部での生活はとっても楽しかった。今 私が皆さんにお話をしている時の聖書の読み方にもつながるんですが、聖書のいわゆる定説ってありますよね。この箇所はこういうもんだ、この箇所はこう読むんだ、そういう定説に私は固執せず、素直な疑問を大事にしながら読むっていう、そういう読み方を始めた。そしたら聖書は本当に面白かった。また一緒に入学をした、また先輩たち、神学部の仲間たちは面白い人たちばかりだった。年齢も経験も違う者たちが集まり、一緒に寮生活をするから、まあ本当にいろんな観点からみんながしゃべるわけですよ。4月に入学をしまして、4月の上旬でしょうか、談話室で一緒に入ったおいちゃんたちとですね、お酒を飲んでいた。するとその初日にですよ、おいちゃんたちが言うんですね、自分たちが子どもの頃は頭上 B29 が飛んでいたっていう、ものすごいところに来たなと思ったもんです。それぐらいに年齢差が離れていて、度肝抜かれた。集まってきた人間っていうのも本当にバラバラでして、例えば彼らがもともとやってた職種だけを言いますと、教員もいましたし、保険屋さんもいました、音楽家もいましたし、大手の家電メーカーの研究開発職の人もいた、不動産屋さんもいましたし、中には東大の大学院で講義を受け持ったみたいな人もいるんです。そんな中に私みたいなフリーター上がりも混ざるんです。でそんな多種多様な人たちの中で一段と異彩を放っていたのは、植木屋の大将だった林則明さんという人、腕一本でやってきた生粋の職人でして、大学時代は確か立教と言ってたと思うんですが、大学時代は応援団をやってたらしく、とにかく言動は雑なんですが面倒見のいいおじちゃんなんですね。彼は家族を神奈川に残して単身で神学部で学んでおりましたから、単身寮、ちょうど私の部屋の隣が彼の部屋だった。夜、部屋におりますとね、でこうドア叩かれまして、で、入って出ましたら林さん、小鳥くんお茶を飲みに行くよってこう誘われまして、で私ともう一人、ね、入学したばかりの仲間を連れて、どこ行くんだろうと思ったら居酒屋へ行きまして、目の前にビールドッキーがジョンと置かれて、さあお茶だ飲みなさいって言うって、こういうおじちゃんだったんですね。とにかく面白い人だったんだけれど、私が入学をして半年、10月の末日に彼は唐突に亡くなるんです。寮の部屋で風邪をひいていて、加えて心臓が弱かったらしく、ベッドに寝た状態で亡くなっておりました。発見されたのは死後丸一日が経過してから。寮のみんなは風邪で寝ているんだろうと思って声をかけなかったんです。みんなショックを受けました。私は身近な人の死が初めてだったから非常にショックだった。いや、もうちょっと正確に言うならば、ショックだけではなく、私の中には深い後悔があった。隣の部屋だったんですよ。部屋の前にスリッパが置いてあって、それが動いていないっていうことをどっかのタイミングで私気づいてたはずなんですよ。もう一つ言うならば、私が教会関係の地方連合の青年会というところのスタッフをしていて、各教会に送りたい郵送の手紙があって、でもその郵送費をなるべく安く上げるために神学部の学生たちに配ってもらってですね、自分の所属している研修している教会に持ってってもらうということをしてて、私は彼の部屋のドアのところにその手紙を立てかけてたんです。でもその手紙が倒れていないっていうことも多分私はどっかで気がついていた。だけども自分の予定にバタバタしてて、そのことを最悪の想像につなげることができなかった。私はそのまんま発見される当日、自分の用事を済ませるたびに寮を飛び出し、そして夕方同期から電話がかかり、林さんが死んでたっていうその知らせを受けるんです。見つけることができなかったのか、もっと早くに声をかけることができなかったのか、そんなことを思いながら深く後悔をいたしました。彼の死は私だけではなく、学生たちも 神学部の教員や職員たちも皆に大きなショックを与えました。そのまま一月ほどが過ぎる。その頃大学のチャプレンが神学部の関係者を集めて思いを吐露する集会を企画したんです。企画はしたけれども私は強く反対をいたしました。というのはその企画をしたチャプレンが割と思いつきで動く人で継続的な活動をするっていうのは苦手な人だったからです。もし悲しみの中で不用意な発言が出てしまったならばそれをフォローするための長期的な寄り添いがいるって私は思った。だからこの企画はやらない方がいいって強く訴えましたが、そこは一学生とチャプレンとの提案の重みの違いでしょうか、集会は強行されるんです。当日私は腹を立てまして絶対に出ないと宣言をし自室にこもりました。しかし皆が寮のホールに集まって林さんのことを話している。どうすることもできない苛立ちの中で私は自室の机の上に置いてあった聖書を取ってパッとこう開くんですね。別にどこを読もうと思ったわけではなかった。ただパッと開いた。その時に目に飛び込んできたのが先ほどお読みしたルカ福音書22章31、32節だった。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。後にも先にもあの時だけでしたが、あの時確かにこの御言葉は光って見えたんです。そしてこの御言葉が単なる記述ではなく、イエス様が今私に向けて語りかけた言葉なんだと感じたんです。身近な人の死に直面し傷つき、また後悔を抱えている私のためにイエスは祈ってくれている。同時にきっと立ち上がると信じてくれている。だから立ち直ったならば同じく傷つく人々を励ますように役目を与えてくれている。そう思った。だから私はその経験を経て傷つく人々を励ます役割が与えられたと思ったから牧師になることを決意したんです。あの後悔と無力さ、弱さの中で私はイエス様を身近に感じました。先々週遠藤周作さんの沈黙という小説をご紹介いたしましたが、今日はもう一冊、人生の踏み絵という彼の講演集をちょっとご紹介したい。彼が亡くなった後に出た講演集なんですが、この中にはまさに沈黙を執筆した前後、彼が何を考えていたかっていうようなことも含めて書かれているんです。で、この本の中で非常に興味深いことを遠藤周作は言っています。少し抜粋しながらご紹介します。神は私たちのどうしようもない部分で自分の存在を証明するのだと思う。もちろんいい部分でも神様はいろいろ語りかけるでしょうけど、少なくとも僕の今の考えから言うと、人間の最もいやらしい部分、弱い部分、どうにもならないところを通して神は語りかけてくるんだ。弱さ、至らなさ、どうにもならない部分、いやらしい部分、しかしそこを通して神は私たちと向き合おうとなさっている。遠藤はまたこんなことを言っています。大部分の方は俺にとって神様なんて無関心だからよくわかんねえと言うでしょう。確かにあなたは神に対して無関心かもしれない。しかし神はあなたに無関心じゃないんです。自分の持っている性質を一生懸命噛みしめていたら、それこそ好ましくない自分の姿を噛みしめたら、そこに神は人間を見捨てず共にいることを示しているのだと思う。 神は私たちに無関心ではない。人が己の弱さを痛感し傷つくとき、神は私たちを見捨てるのではなく、共にいて私たちを立ち直らせようとしている。そのことに気がつくんだって遠藤は言うんです。神はあなたが弱さの中で挫折、孤独、絶望の中にあっても、あなたの傍らにおり、手を差し伸べ、顔を上げよ、私がいる、私がお前と共にいると語りかけてくれる。いや、この時だから一緒にいてくれるんじゃないんだ、ずっと前から共にいてくれていたんだ。しかし私たちの側が自分の力、自分の経験、自分の都合を優先して生きてきたがゆえに、イエスに気がついていなかった。しかし自分の経験も力も都合も全てが行き詰まってしまう中で、私たちはそれでも私と一緒にいてくれたとイエスに気がつくんだ。イエスは私たちのために祈り、再度立ち上がると信じ、私たちの人生に役割、働きを託してくれる。それは私にとって林さんの死がそうであったし、ペトロにとってはイエス様があの鶏が鳴いた直後、自分を見た眼差しの中に込められている。これが私たちの救い主イエス・キリストなんだ。私は自分の経験を通して皆さんにもお伝えをしたい。イエス様の眼差しは今の私たちにも同じく注がれています。あなたがイエス様を信じる前にイエス様はあなたに目を留めている。あなたのために祈り、あなたを信じ、あなたの人生に意味を与えようとしてくれている。私たちはここ数ヶ月、弱さをテーマにお話を続けているが、その弱さの中で私と真正面から向き合ってくれているイエスときっと出会えるんだと思う。2月の15日以降、受難節を過ごしています。今月いっぱい受難節は続き、4月の5日がイエス様の復活を祝うイースター。それまであと3週間ばかりでしょうか。ぜひ皆さんもイエスとは私にとって何者なのか改めて問うていただきたい。イエス様と向き合うとき、特に自分の弱さ至らなさを認めて向き合うとき、そこに私たちと伴い私たちを励まし立ち上がらせるイエスの姿に気がつく。その経験があなたの人生の核、最も確かな土台となることでしょう。今年の受難節があなたがイエス様と本気で出会える、信じる機会となりますようにと願っております。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わります。天の父なる神様、今朝もイエス様の受難を覚えて礼拝に集うことができありがとうございます。今朝私たちはペトロが3度イエス様を知らないと、私はあの者と関係がないと断言してしまった話を読みました。ペトロはイエス様を見捨ててしまったことを後悔し慟哭いたしました。しかしイエス様はそのペトロのために祈り、立ち直ると信じ、役割を与えてくださっていました。ペトロの弱さを受け止めながら、弱さの先にそれでもなお信じ、祈り、期待をしている救い主がいることを私たちも御言葉を通して知らされました。この方が私たちの救い主なんだと知り感謝をいたします。どうぞ私たちがこのイエス様としっかりと出会い直し、この方によって生かされているんだ、この方によって救われたんだ、この方によって今私は神様の役割をいただいて生きているんだ、そのことを喜びとともに確信することができますように。また加えてどうか私たちだけでなく、私たちの家族や仲間たちともこの喜びを分かち合わせてください。今年の受難節、どうぞ 私たちの身近にいる仲間を誘い、一緒に礼拝に集うことができますように。今日から新たな一週が始まってまいりますが、どうぞ一日一日イエス様を身近に感じることができますように。救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。